聖書を朗読します。はじめに旧約聖書イザヤ書58章3節から8節。何故あなたは私たちの断食を顧みず、苦行しても認めてくださらなかったのか。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追いつかう。見よ、お前たちは断食しながら争いといさかいを起こし、神に逆らって拳を振るう。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうか。足のように頭を垂れ、荒布を敷き、灰をまくこと、それをお前は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに、飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。次に新約聖書マルコによる福音書2章18節から22節です。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来て言った。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。以上です。
ただいまマルコによる新約聖書のマルコによる福音書の2章の18節以下の御言葉をお読みいただきました。そこには断食に関する話が出てまいります。今の私たちは断食と聞きますと、やはり自分とは直接関係のない話と思うのが普通だろうと思います。実際私たちは教会の中でも、今週は全員で断食をいたしましょうとか、この期間断食して祈りに集中しましょう、そういうことを言うことはまずありません。むしろ断食というのは、昔の宗教的な修行とか、苦行に属するものであって、福音とはあまり関係のないもの。いや、むしろそうやって自力で神の恵みを受けようとする間違った考え、偽善に過ぎないんだと。 いう思いさえ多いと思うんですね。で、確かにそういう一面もあります。まあ、ですから、その点はやはり私たちも覚えなければならない。まあ、しかし、ではそうであるからといって、じゃあ今日の御言葉には大した意味もないのか。まあ、ある程度断食について何らかの話をすればいいのか。そうなりますと、やはり違うと思うのです。まあ、断食ということが話題になる。で、イエス様もそのことに触れて話をされる。でもその中でイエス様はやはり語っていることは一つなんですね。神の福音のメッセージ、神の喜びのメッセージです。私たちもそのイエス様の福音のメッセージを今日はこの御言葉を通して聞いてまいりたいと願っております。で、そんな思いで改めて今日の御言葉を見てみますと、まあ、初めのところですね、イエス様が、人々がイエス様にこう問いかけております。まあ、19節、18節でしょうか。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。まあ、この時代でありますから、ユダヤの宗教に限らず、おそらく全ての宗教において断食というものは重んじられ、実践されてきた、まあ、そういう背景があります。そして今、まあ、ある意味で古いユダヤ教に対する批判者として、批判する力として出てきた洗礼者ヨハネ、またファリサイ派の弟子たちでさえ断食をしている。で、そうであるのにイエス様の弟子たちはどうして断食をしないのか、まあ、疑問に思われた面がこうあったのでありましょう。で、そのことを人々はイエス様に問うたんですね。で、それに対してイエス様が答えます。で、何と答えられたか。19節にある通りです。花嫁が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。まあ、お分かりだと思うんですが、でもやはり注目すべきこと、それはここでイエス様は断食など意味がないのだと、または神の恵みに預かるのにそんなことをする必要はないんだと、そういう断食そのものについての話、断食そのものを否定するような話はなさっていないのです。いや、むしろ大事に最初に語りますのは、今は結婚式の時なんだよということです。もう花婿が来ている、みんなでそのお祝いをして喜ぼうという祝宴が始まっている。そしてあなたもその喜びの席に招かれている。そんなところで一体誰が断食をする気になるだろうか。できるはずないだろう。それがイエス様の答えです。そこにイエス様が、まあ、断食ということをきっかけに私たちに改めて語ろうとする言葉がある。で、振り返ればこれはまさにマルコによる福音書が初めから語っている神の国のメッセージそのものなんですね。まあ、あの箇所で申しますと、1章の15節ということになりますが、イエス様はその宣教の初めからこのように言っておられた。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。時は満ちた。神の国は近づいた。いや、神の国はもう来ている。だからあなた方は悔い改めて福音を信じなさい。このことをイエス様は繰り返し、この同じ内容のことを一つ一つの事柄を通して繰り返し伝えてこられたんですね。神の国が来ている、生ける神様ご自身がもうあなた方のところに来て、その救いの御業を 始めておられる。あなたもまた、その神の救いの技を信じて、その恵みを信じて、その中に飛び込んできなさい。それが、主イエスのメッセージです。まあ、いつも申しておりますが、悔い改めて信じなさいというのは、私はダメな人間ですと、暗い顔をして、うなだれて、神様のところにペコペコ謝りに来いという話では全くないんですね。むしろ正反対です。もう自分で自分を責めるのはやめなさい。もちろん自分の罪は軽んずるべきものではないし、無視していいものではないけれども、だからこそ自分で背負おうとするのはやめて、そのすべてをイエス様に委ね、ひたすら主のもとに来なさい。イエス様が、神様ご自身がもう私たちの罪をすべて、ご自分の身に担ってくださったのだから、それを信じて、イエス様の方に向きを変えて、その恵みの中に入ってきなさいと。それが主イエスのメッセージです。そしてそのように、まあ、繰り返しになりますが、そのように招かれているところ、私たちがそのように招かれたところでは、花婿であるイエス様がすでに来ている、そしてその結婚式の婚宴が始まっている、イエス様をお迎えした喜びが溢れている。そしてこの私も一緒に喜んでくれと招かれているわけです。そういう神様の新しい命が溢れているところ、新しい喜びが溢れているところで、あなたは断食しますか？また人に断食するように、どうして命じることができますか？そうではなく、この喜びを一緒に味わってほしい。そして一人一人が、今この時だけではなくて、毎日の生活の中で、この喜びを自分のものとして受け止めていく。その喜びの中を生きることを学んでいく。それが私たちのなすべきこと。そういうことなのです。で、その断食のことを受けながら、まあ、21節、22節、まあ、あの後半部分ですが、21節、22節のところ、まあ、その断食のことを話を受けながら、21節、22節で、まあ、改めてイエス様は、このことを語り直すようにお話ししています。まあ、少し長いですが、もう一度読んでみましょう。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に杉を当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れば一層ひどくなる。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、葡萄酒は皮袋を破り、葡萄酒も皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ。あ、布切れの話と葡萄酒の話と、まあ、両方ありまして、まあ、それぞれ、見るといいのかもしれませんが、ゆとりもありませんので、22節の葡萄酒の方の話だけに注目したいと思いますが、まあ、この新しい葡萄酒というのは、まあ、これから時間をかけて醸成し、まあ、美味しい葡萄酒にするためにこう新しく仕込んだ葡萄酒ですね。ですからそれは発酵する力が非常に強いので、 まあ、弾力性のある新しい革袋に入れなければいけない。もう使い古したような古い革袋では、まあ、そのブドウ酒の発酵する力に耐えることができなくて破れてしまう、まあ、そういうことを、まあ、土台にして語られているのです。で、今ご自分が来られ新しくもたらされた神の福音の持つそういう新しい生命力、命あふれる力、まあ、それをこの新しいブドウ酒に例えているんですね。で、そういう新しい命を何か今までのやり方、今まで自分がしていた、自分が慣れている、または自分が大事にしていた宗教に執着するような古い革袋で受けてはならないのだ。また受けることはできないのだ。神様の新しい喜び、新しい命の力が満ちている。そこでは私たちは本当に自分もまた常に新しく変わっていく、新しく変えられていく、新しくそこで私が成長していくことができる、そういう新しい革袋を持って受け入れていく、受け入れていこう、そういうことですね。ですからイエス様は断食がいいのか悪いのか、今断食をするのがいいのか悪いのか、そういうことを抽象的に漠然と考えているわけではないのです。イエス様によって新しいブドウ酒である神の福音が、神の国の喜びがもたらされた。まずそのことにあなたは気づいていますか。いや、そういうところに招かれているということが分かっていますか。そしてあなたはその喜びに自分を委ねて、自分もまたその神様の喜びとともに成長させられ、変化させられていく、そういうしなやかな信仰を持っていますか。そういうことです。だからイエス様は言われてるんですよね。もう花婿はここに来てるんだよ、婚礼の祝宴がもう始まっているんだよ。そこであなたは、まあ、断食をするのか、いや、そんなことはできないだろう、むしろその婚宴の喜びに自分もまた自分のすべてをかけて預かっていく、その喜びを持って生きることを始めていく、それが私たちの命であり、私たちの信仰生活ということになっていくのです。で、まあ、そうしたことが、まあ、今日のメッセージということになりますが、ただ最後にもう一つ今日の御言葉において語られていることを見て、終わりたいと思っております。で、それは箇所といたしましては20節になります。20節ですね。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食することになる。花婿が奪い取られる時が来るんだ、その日にはもう婚礼の席では断食などできないだろう、そう言われながら、でも花婿が奪い取られる時、その日には彼らは断食をすることになる。で、この言葉は一体どういうことなのか、どのように私たちは受け止めればいいのか、やや戸惑うかもしれません。要するにどっちなんですかと。花婿が来たのだからもう断食する必要はないのではないですか。私たちはそう言いたくなる。じゃあイエス様がいなくなってしまう時はあると言うんですか。でもここには 今この地上を生きている私たちのことをよく知っておられるイエス様の慈しみの心が現れている、そういうところだということができます。先ほども何度も申しましたように、イエス様において確かに神の国はすでに来ました。イエス様の到来を祝う婚宴がもう始まっている。その意味で神様の救いは確かに私たちの間に実現しており、生きて働いている。ただそれはまだこの地上の生活においては、まあ、残念なことかもしれませんが、この地上においてはまだ完成されてはいない。ですからこの地上の生涯を生きている間、私たちはやはり罪と悪の力が強く働いている中を生きているのです。罪と悪の力がこの世を覆うようにして働いているのも事実。その中で私たちはその神の国の喜びが見えなくなるということが現実に起こる。いや、むしろ私たちにすればこの地上の歩みは今なお悲しみや痛みに悲しみや痛みを負わされることの方が多いように思うのが実情かもしれない。そういう私たちの経験する悲しみをイエス様はご存じないわけではないのです。いや、とにかく結婚式なんだよ、もうおめでたいんだよ、だからそんな暗い顔をするのはやめようよ、悲しみを忘れて楽しめばいいじゃないか、そう浮かれてるわけじゃないんですね。そういう私たちの悲しみを痛みを知りながら、イエス様は彼らも断食をすることになるというのです。ただここで大事なのは、ここでイエス様が言われる断食というのは、もはや古い時代の宗教的な儀式とか苦行をそのまま持ち出せばいいという話ではないのです。やはり大事なのは新しい皮袋なんですね。仮に断食ということを言ったとしても、それは新しいものでなければならない。神様の新しい喜びを本当に私たちにもたらすような新しい皮袋でなければならない。ですからそれは今までの古い自分をその都度信頼して神様の新しい恵みに委ねていく、そういう営みです。この地上において私たちの中にも古い自我、古い欲望、また古い罪がこびりつくようにして絡みついてくる。でもそういうものを手放していく、そういう歩みです。そういうものを一つ一つ神様に明け渡していく、そういう作業、それが私たちにとっての新しい断食です。で、それは決して簡単なことではないでしょう。でもそこでこそイエス様が私たちの代わりに十字架にかかられ、私たちと一緒にその苦しみを担われた、いや私たちの罪や古さをイエス様ご自身が全部担ってくださった、そこにある私たちの弱さをイエス様は全部ご自分の上に担い、神様に捧げ尽くしてくださった。私たちはそのイエス様の新しい捧げ物にまた預かっていくのです。そのようにして私たちはイエス様の喜びの中で、イエス様に信頼して自分の古さ、 固くなな自分の心、執着というものを神様に明け渡しながら、すでに来ている婚宴の喜びに預かっていく、その喜びに預かりながら生きていくことを一つ一つ学んでいくのです。それが私たちに与えられている新しい喜びの中で生きる。しかもこの地上のさまざまな痛み、悲しみを負いながら、神様に信頼して喜びの中を生きていく、そういう歩みを形作っていく招きになります。まあ繰り返しますが、私たちは本当に古いものにとらわれがちであります。気がつけばそういうものに足を取られている、足を救われている、そういったもの一つ一つまたきちんと見つめながら、向かい、そういう自分と向かい合いながら、しかもそこに何か執着するのではなくて、その一つ一つをイエス様に委ねていく、そして新しい神様の恵みに預かっていく、そういう信仰生活に歩み出してまいりたいと思います。新しい葡萄酒は命あふれる、新しい喜びは新しい皮袋に、まあ、そのような新しい歩みを今週もなしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この時代の中にあって古い自分、また古い罪にとらわれることの多い私たちであります。またそのために今なお多くの悲しみが私たちの生活も、またこの世界をも深く覆っております。どうかイエス、御子キリストにおいてあなたがもたらしてくださった新しい喜びのメッセージを私たちが確かに受け止めることができますように、一つ一つの思い煩い、重荷があっても、それを一つ一つあなたに明け渡しながら、あなたの命、新しい命をもたらすあなたの喜びに預かることを学ばせてくださるようにお願いをいたします。またこの世界の中にあって、あなたの新しい恵みを明かししていく務め、分かち合っていく務めに、この週も喜びを持って仕えることができるように導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。